5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
長期休みになるとついつい夜型になっちゃうせいで、はぁ、眠い。
私もただでさえ朝起きられないのに余計眠い。
は
っ、
このままではダメだ。気合だ気合だ。
それパクリだからダメだよ。
じゃあなんならいいのさ。効果的かつパクリじゃない目覚め方法。
それはエンディングで。
またそのパターン。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は法律の方ではなく放送の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
今日の質問はラジオネームキリンさんからの質問です。先日久しぶりに友人たちと女子会をすることになりました。たまには贅沢してみようとフランス料理店においてフルコースの予約を5名で入れました。しかし普段しないことをしたせいなのか、当日私は体調不良になってしまい、残念ながら女子会を欠席しました。翌日友達からフルコースの予約だったのでキャンセルが効かず、全額代金を請求されたので立て替えておいたから払ってくれと言われました。おそらくお店も材料の仕入れ代金なども発生しているから当日だし、キャンセル料を支払うのはしょうがないなと思い、立て替えてくれた友達に代金を支払いました。しかしその後友達は、そういえば私たちが食事をしているとフルコースを注文した別の団体の幹事が逆に急遽1人分追加してほしいと言い出し、店員がちょうどキャンセルが1名分出ているのでお受けしますよと対応していたということを聞いたと言い出しました。ということは少なくとも私のキャンセルした料理の材料費は無駄にはなっていないはずですが、このような場合お店に全額ではないにしろ代金を返してもらいたいと請求することはできますか？教えてください。そこで今日は岐阜県弁護士会会長の山田秀樹先生にお越しいただきました。山田先生こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、どうも今日もよろしくお願いします。
今回の事案ですがどうなりますか？
はい、なかなか難しい、難しいケースですね。それでまずこのケースは、2つにちょっと分けてね考えたいと思うんです。
はい、はい、
まずキャンセル料を支払わなきゃいけないのかどうなのかっていうことがまず前半の部分ね。
はい、はい、
それから、じゃあ他のお客さんが注文をしてくれたので、その材料費の分をね、はい、差し引いてもらえるのかどうなのか、
はい、
これが後半の部分、
はいはい、
こういう2つの部分でですねちょっと考えたいと思うんですね、
はいはい、
でまず、このフルコースの予約ということなんですけれども、
はい、
これはまあ、レストランとの間で、まあ、レストラン契約みたいな契約がね、
はい、
その予約をした段階で、まあ、成立をしているということがまず前提ですね、
はいはいはい。
まあ、予約っていうとなんか後で簡単にキャンセルできそうなイメージがあるんですけれども、
はい、
予約の電話をしてもその後特に何か別にまた電話をし直さなきゃいけないとかねそういうことは普通ありませんので、
はいはい、
予約の電話を入れたところで、まあ、あのレストランとの契約が成立していると、
はいはい、
そういうことです、
はい、
一旦契約を結んだら、
はい、
それを勝手にやめたりすることができますかね、
はいはい、それはこっちの勝手な都合だからできないような気がしますがどうでしょう。
そうですね、
はい
はい、法律の世界で、法律用語で出てくるのは契約は守らなければいけないというのが必ず出てきますけれども、
はいはい、
一度契約成立した契約は守らなきゃいけない、
はいはい、
で相手方に何らかの落ち度があれば、
はいはい、
まあ、契約を解除することができる、
はい
はい、で自分の方じゃありません相手方の方にね、
はい、
約束までの期日に遅れたとか、
はい、
違うものだったとかね、
はい、
そういうようなことがあれば契約を解除しますできることがすることができます。そうでない限りは、契約を解除することはできない、はい、ということになりますね、はい、でそれなのに、キャンセルをする、
はいはい、
これはどうでしょう許されますかね。
やっぱり契約ってなると許されないのかなって思います、
うん、そう、ですから契約をした以上は守らなきゃいけないから一方的にキャンセルはできない、
はい、
じゃあそうするとどうしましょうかということで、
はいはい、
損害を弁償しなきゃいけないということになるんですね、
はい、
でそれが今回の場合は、まあ、キャンセル料を支払わなきゃいけないという意味になるわけです、
はい、
まあ、損害の弁償という言ったり、まあ、キャンセル料の支払いと言ったりね、
はい、
まあ、名前はどちらでもいいんですけれども、
はいはい、
相手方の落ち度がないのに契約を解除するわけなので、
はい、
その点については自分にペナルティーがきまして、
はい、
そのペナルティーとして損害の弁償あるいはキャンセル料の支払い、まあ、そういうことをしなきゃいけないということなんですね、
はいはい、
でそしたら次は、
はい、
代金としていくら払わなきゃいけないかということですね。
あ、はい、
う
ん、はい、
この場合は、代金全額を払いましたっていうことなんですけれども、
はいはい、
どのぐらいの損害を払わなきゃいけないか、
はいは
い、いくらぐらい払わなきゃいけないと思います。
当日だったらやっぱり全額かなと思いますけど、うん、
これについては法律ではですね、
はい、
通常生ずべき損害あるいは平均的な損害を、まあ、払わなきゃいけないと、
はいはいはい、
こういうふうになっています。
はい、はい、
で今回のケースだと当日キャンセルをしたということですよね、
はいはい、
そうすると今おっしゃったようにお店の方は当日キャンセルされちゃったらこれはもう食材も用意してるし仕入れ仕込みもしてるから、
はい、
これはまあ全額でしょうがないかなっていうところですよね、
はい、
う
ん、
ただ問題は前の日とか
3
日前とかに、はい、キャンセルしちゃったらどうするかっていうことですね。
3日前か
結構前ですよね、
うん、
3日前だったら半分とか3割ぐらいでもいいのになって思いますよね。
確かに
ですよね、
うん、
これはね、まあ、一概には言えないとは思うんですけれども、
はい、
そのどんなお店なのかとかね、
あ、
どんな商売をしてるのかとか、
はいはい、
それによって、さっき言った通常生ずべき損害とか平均的な損害っていうのは変わってくるんだろうと思うんですね。
はい、
だから1日前とか3日前にキャンセルをした契約を解除したその場合にじゃあどれぐらいの損害を弁償しなきゃいけないのかっていうことは、まあ、今ここでこれぐらいだっていうふうには言うことはできないんですけれども、
はい、
まあ、そういうのは、まあ、裁判の事例とかね、
はい、
そういうことでケースバイケースでまあ積み上げて考えていくしかないと、
はい、
まあ、いうことになるかなと思います。
はい、
まあ、しかし当日はねやっぱり全額は払わなきゃいけないというふうなことにはなるかなというふうに思いますね。
はい、
だから、先ほど言った前半の問題で、友人が、立て替えてくれた代金全額、
はい、
これをキャンセル料として支払わなきゃいけないということには、これはこれでなると思うんですね。
あ、はい、
うん、まあ、問題はさ次です。
確かに、
うん、はい、で、自分の分は無難になったんだからその分を差し引いてくださいよということなんですが、どうでしょうかこの点はね。
無駄にならなかったからって言われても、まあ払った代金はペナルティとして払ったので、うん、その分無駄にならなかったから返せっていうのは無理な気がします、
うん、まず偶然に追加が出たんですよこれね、
はい、う
ん、
そうですね、
はい、で出なかったら全額は全額っていう格好になるわけですね。だからたまたまこのケースでは一人分の追加が出たから、はい、まあ、無駄にならなかったけども、
はい、いや、
そうでなければ全額払わなきゃいけないということですよね、はい、うん、それから、今おっしゃったようにこの方がお支払いになったのは、
はい、
その料理の代金を払ったわけじゃないんですよね。
はい、
はい、
ペナルティとしての、まあ、キャンセル料を払った、
はい、
ということで、料理代金を払ったわけではない。
あ、はい、
その意味では金額は一緒なんだけれども、
はい、
料理代金を払ったわけじゃないので、
はい、
その料理代金の一部である材料費をね差し引いてください、はい、ということはこれはちょっと通用しない、はい、ということなんです。でお店としては、
はい、
何かキャンセル料とね代金の二重取りをしているような格好に見られるかもしれないけども、はい、まあ、これはちょっと違うということですね、
はい
はい、支払ったお金の意味が違うんですね、
うん、そういうことです。まさにそういうようなことですね、
はい、はい、山田先生今日はありがとうございました。
はい、どういたしまして。
今日は岐阜県弁護士会会長の山田秀樹先生にお越しいただきました。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六法レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかめ。民訴イエロー、
決してピンク商法じゃないのよ。商法ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六法レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は粟津明弘先生だよ。
粟津先生って確か税法の先生だよね。
そうそう、よく知ってたね。粟津先生は税法 AB と業務文章検定演習1から4特殊講義の日本の法律の基礎を担当し、大学院でも税法に関する講義や演習を持たれてるんだよ。
あ、この間先輩に聞いたんだけど、粟津先生の講義は事例を使った判例をベースに講義をされてるらしいよ。
そうなの？なほ詳しいね。
でしょ？事例を使ってるから分かりやすいって言ってたよ。
確かに面白そうだよね。じゃあ次は研究テーマについてだよ。粟津先生は租税回避行為の否認のあり方の研究と各税法官の課税根拠規定等の移動の研究について注目されているらしいよ。
おお、なんか難しそう。言ってる意味が全然分かんなかった。
もうなほったら
そういう過保は分かったの？
そんなの当たり前じゃん。
おい
で、それは置いといて次々、
うん、はいはい。
粟津先生は東京大学法学部卒業後国家公務員になられたの。
え、東大？粟津先生すごい。
すごいよね。
うん、
粟津先生は今から8年前にこの朝日大学に着任されたんだけど、それまではずっと国税庁でお勤めされていたんだよ。
あ、それ知ってる。憲法の講義の時間にマルサの男っていうタイトルの粟津先生が国税庁勤務時代に書かれたエッセイが掲載されたプリントもらったよね。
そうそう、粟津先生は国税庁の仕事を辞めたら大学の先生になりたいって思っていたんだって。
ああ、それで朝日大学に来られたんだね。
そういうこと。
アバス先生は学生時代はどんなんだったの？
大学時代はとにかく真面目に勉強されていたみたい。でも将棋部と囲碁部に入部されて勉強だけでもなかったらしいけどね。
さすがアバス先生、やっぱり人間コツコツやるのが大事だよね。
そうだよね。
あとアバス先生の趣味は？
アバス先生の趣味は推理小説を読むこととゴルフ、旅行、そして何よりカラオケだって。
カラオケ？アバス先生ってどんな曲歌うの？
うん、西野カナのベストフレンドとか歌みたいだよ。
アバス先生すご、私より時代についていってる。
ほんとすごいよね。他の先生に聞いたらカラオケボックスの採点でもいつも高得点なんだって。
おお。
でも原曲がわからなくって全部阿波津先生風にアレンジされているらしいよ。
まあそれだけカラオケに精通してるってことなんだろうね。廊下で鼻歌を歌ってる姿時々見るから普段から練習されているんだね。やっぱり阿波津先生は真面目なんだね。
そうだね、うん、では最後に法学部生に一言いただきました。どうなりたいかという目的を持ってそれに向かって少しでも進めるように自己努力することが大切です。大学の4年間を漫然と過ごさないで最終的にどうなりたいかとそのためにどうしたらいいかを考えてほしい。だって。
そうだね、ステップはステップだね。
そこで私のまとめる阿波津先生とは、努力家で向上心の高いカラオケ好きな先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方を過去の視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、ウチンターの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。
マナー、マナー、学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆様にお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆様にも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は未遂について説明したいと思います。
はい。
未遂犯は刑法43条に規定されています。刑法43条は本文で犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合にその刑を減刑することができるとし、ただし書きで事故の意思により犯罪を中止したときはその刑を減刑しまたは免除すると規定しています。
前者は傷害未遂で刑は任意的減刑にとどまるけど、後者は中止未遂といって刑は必要的減免っていうのだよね。
よく覚えてるね。正解だよ。傷害未遂はさらに着手未遂と実行未遂に分けることができます。着手未遂は実行行為に着手したものの実行行為が終了しないまま犯罪の完成に至らなかった場合を言い、実行未遂は実行行為は終了したけれど犯罪の完成には至らなかった場合を言います。
じゃあ未遂犯ってどうして処罰されるのかな。
いい着眼点だね。本来は結果の発生によって犯罪が完成すると見るのが原則なんだけど、未遂犯はその例外に当たるんだよ。この点については主観的未遂論と 客観的未遂論で学説が対立しています。
あ、それなんか講義で習った気がする。そういえば抽象犯についてももう少し説明して。
OK。 さっきも言ったけど、未遂犯の中でも自己の意思により犯罪を中止した時を中止未遂、あるいは中止犯というんだよ。中止犯の法的性格については、刑事政策説、危険消滅説、法律説として、違法減少説と責任減少説、違法責任減少説、総合説などの争いがあります。
刑事政策説って、犯罪実行者に遂行を思いとどまらせるための効果を期待した法秩序への後戻りのための黄金の橋っていうやつだよね。
そうそう、今日のカホは冴えてるね。でも、もしかしたらカホみたいな人はそのまま突っ走るかもしれないけどね。
しないよ、ちゃんと立ち止まるもん。
そもそも犯罪行為自体しないようにね。これからもナホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆様に知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたら、どんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_what@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報は施設設備に関する情報です。皆さんは朝日大学の中に裁判所の法廷を模した模擬法廷があることをご存知でしょうか。朝日大学法学部の学生なら知っているかもしれませんけど、その他の方々にはあまり知られていないと思いますが、いかがでしょうか。この模擬法廷は朝日大学法学部の開設に合わせて当初から設置されていましたが、なかなか活用されていませんでした。
2009年6月に岐阜県弁護士会と学術交流協定を締結されてから、中学生を対象としたジュニアロースクールや弁護士会初段階の研修会などに活用され始めたほか、学内においても劇団朝日大学が模擬裁判劇の練習場所、活動場所として頻繁に活用されるようになりました。模擬法廷をめぐるこうした動きに対応し、朝日大学では裁判員裁判に対応できるよう、現在3人掛けの法壇を9人掛けにすることで模擬法廷を改修することとなりました。4月の入学式に備えて、この春休み中に改修工事を実施します。一般の皆さんにも4月以降にどうぞ見学にお越しください。見学希望の方は事前にご連絡ください。連絡先は電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課法教育担当の野村までご連絡ください。以上、朝日ナウでした。
今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても も響かないよ。ただ焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく。
結局効果的な方法見つかったの？
考えたんだけどさ、
うんうん、
そんな方法あったらとっくに誰かが試してるよねって思って。
確かに。って何の解決にもなってないやん。
仕方ないよ、欲求には勝てないように人間はできてるから本能には従うしかないよ。
理性持って。あ、わかったわかった。私がカホの耳元で起きないと訴訟起こっちゃうわよっていうのどう？
なんか永遠の眠りにつきたくなりそうだね。
では最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしましたのは朝日大学法学部の那穂と
カホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。